2023年7月9日聖霊降臨節第7主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌493番。賛美歌493番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、または修法の最終ページ、また回収席のファイルをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第3編賛美歌の後ろの6ページ購読詩編、詩編第3編詩式者と交互に唱えて祈ります。 皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第三編。主よ、私を苦しめる者はどこまで増えるのでしょうか。彼に神の救いなどあるものかと。主よ、それでもあなたは私の盾、私の栄え。主に向かって声を上げれば、身を横たえて眠り、主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても、主よ、立ち上がってください。すべての敵の顎を打ち、救いは主のもとにあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように。お祈りいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。新しい日、新しい朝を与えられ、暑さの中も守られて、主の日の礼拝に預からせてくださいました恵みを心から感謝いたします。特にこの朝は主の食卓に預かることができます。主の招きの声をはっきりと聞くことができますように。礼拝堂に入り、喜んで挨拶を交わし、互いに安否を尋ねました。それだけに、ここに来ることができない方々の安否を気遣いながら、しかしすべての人があなたの真実のご支配にあると確信します。今こうして心を合わせ、声を合わせてあなたを賛美し礼拝することが、何にも勝る恵みであると感謝いたします。あなたの恵みの深さを思うとき、私たちの罪の大きかったことをまた思います。どれほどの感謝を持って一日を生き始めることができたか。あなたに対する信頼より、前途や将来に対する不安が心を捉えたことがしばしばありました。あなたの言葉に聞くよりも、人間の言葉を聞いてしまう不信仰の罪を犯しました。信仰と希望と愛、あなたが私たちに与えておられる大いなる霊の賜物を生かしきることなく時を過ごしてしまいました。どうか主の食卓に預かるにふさわしい悔い改めの心をお与えください。キリストの許しを存在をもって受け止め、信じる心を与えてください。聖霊を豊かに注いでください。聞く耳のあるものとしてください。あなたは私たちのためにキリストを差し出してくださいました。私たちもまたあなたにすべてを捧げる礼拝をここに行うことができますように。どうぞあなたがこの地の上に、あなたの真理と正義と平和を実現させてください。人々の上に御国を来たらせてください。すべてを御手に委ね感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、または座席の緑のファイルをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第16章16節から40節、新約聖書の245ページです。使徒言行録第16章16節から40節、新約聖書の245ページです。お読みします。使徒言行録第16章16節から40節、私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行け。すると即座に霊が彼女から出て行った。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、役人に引き渡すために広場へ引き立てて行った。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも、実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから、二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は、二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然、大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、 剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。そして、看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って、打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。この後、二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。朝になると高官たちは下役たちを差し向けて、あの者どもを釈放せよと言わせた。それで看守はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するようにと言って起こしました。さあ牢から出て安心していきなさい。ところがパウロは下役たちに言った。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いやそれはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。下役たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは二人がローマ帝国の市民権を持つものであると聞いて恐れ、出向いてきて詫びを言い、二人を牢から連れ出し町から出ていくように頼んだ。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。主イエスを信じなさいと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日は長い箇所を朗読しましたが、切ることができない記事だったので、一気に読ませていただきました。ですから、細かく全部追うというよりも、この物語、この出来事をこう大きく捉えて、いきたいと、今日は思います。でその前に昨日眼哲学カフェ、泉があったんですけれども、その中で、日野先生、眼哲学外来を始められた日野先生の言葉の処方箋を一つか二つ紹介して、その後対話をしているんですが、昨日の言葉は内村鑑三の言葉で、勇ましい高尚なる生涯という言葉が紹介されました。勇ましい、勇気の勇ですね、勇ましい、そして高尚、高いという字に、なおという、和尚さんの章ですね、高尚なる生涯ですね。どういうことかというと、どのような境遇にあっても希望と喜びのために生きる努力を続ける真面目な生涯こそ最も価値のある生きた証になるという、その言葉がそういう心であるということでした。もうちょっと詳しく本の本文を読みますと、この内村鑑三は、金も書物も何も残せない、そんな自分は無用なのだという人に対して、後世への最大遺物、後の世、後世への最大、最も大きい遺物、遺跡の意に物ですね、遺物という講演の中で、こう語っていると。それは、この世の中は失望の世の中ではなく、 希望の世の中であると信じること。この世の中は悲嘆、悲しみ、嘆きではなく歓喜、喜びですね、歓喜の世の中であるという信念のもと、日々研鑽し、その生涯を世の中への贈り物としてこの世を去る。自分自身の生涯を世の中へプレゼントとして与えるんだと。金や地位や名誉にとらわれず、どのような境遇にあっても善と希望と喜びのために生きる努力を続ける真面目な生涯そのものが勇ましい高尚なる生涯であると、最も価値のある後世への贈り物だと内村鑑三が語ったと。で、内村鑑三を尊敬してやまない、日野先生は現代の私たちに届く言葉で分かりやすく語ってくださり、私たちも本当にそうだねと昨日語り合いました。先ほど読みました聖書の言葉、やはり私たちは驚きを持つのは、獄中にあってこのパウロとシラスが賛美の歌を歌っているという姿ではないでしょうか。しかもただ牢に入れられるだけではなく、その前に何度も鞭で打たれ、血を流し痛めつけられる。そして一番奥ですから、簡単には逃げられないところに閉じ込められる。足には木の足かせをはめられたとありますが、まあ一つ解説には、足を開いているような足かせで、眠ることもさせないような姿勢にする足かせなんだということもあり得るということでした。そういう中で、夜中に神を褒めたたえる賛美歌を歌っているパウロとシラス、他の人たちもそれに耳を傾けて静まっていた。本当に勇ましき高尚なる、生涯、生涯というと長いですけども、その姿に私たちも驚くのではないでしょうか。それこそ本当に奇跡的なことではないでしょうか。そういう人がいるんだ、そういう人が自分たちのこの獄中で歌を歌っていると。本当に、眠れないということの辛さというのはよく会話に出てまいります。そのために薬もの助けも得ている人も少なくありません。この日本でも眠れない人はたくさんいる。寝る場所が変わるだけで眠れなくなる、そのことが気になる、不安になる。しかしパウロとシラスは先ほど申し上げたような状況の中で夜を過ごしている、賛美の歌を歌っている。どんなに厳しい環境か状況かと思うのに、なぜここで賛美を歌えるんだろうか、どうしてだと思いますかと、どうしてなんだろうと思うわけですね。けれども私たち信仰者は、ここまで過酷な状況に遭うことは本当にないかもしれませんけれども、でもやっぱり振り返ってみれば、賛美をするというのは神を呼ぶということですから、神を呼びながら、神様、イエス様、また聖霊の神様、神を呼びながら、また親しんでいる祈りを唱えながら、今置かれている厳しい状況の中を、その今を生きてきたという人はここにたくさんいるのではないでしょうか。賛美には力がありますよね。人間の言葉ではなくて、生ける神に天地万物を作られ、すべての命を作られ、世界を作られ、歴史を治めておられる神を呼ぶということで、眠れない夜を過ごして朝を迎えた日も、今日も神が共にいてくださる、神に生かされていると信じて、私たちは 祈り、また神の言葉を聞くためにここに集まったのではないでしょうか。礼拝の中でまた一緒に賛美の歌を歌うことで、私たちの心は温められ燃やされ、心高く神を見上げることができるのではないでしょうか。この賛美、私たちに与えられている神からのまた大きなプレゼントだと思います。日本の教会も世界の教会も賛美とともに生きてきて、賛美を歌いつつ礼拝をして、2000年の時を刻んできたわけです。マタイによる福音書にはこういう言葉があります。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。イエス・キリストの言葉です。約束の言葉。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。パウロとシラスがいます。2人います。主の弟子が2人いる。キリストの名によってフィリピの町で伝道しました。この獄中にもキリストは共にいます。いてくださる。ここで賛美歌を歌うというのは、そこで神を礼拝している。獄中も礼拝の場所になる。それもまた神のなさることで、人間からできることではありません。そこに誠の礼拝を捧げることができる。教会の交わりが獄中にもある。このパウロとシラスの獄中の賛美の姿に、またいよいよの教会は、私たちは本当に大きく励まされてきたわけです。どうしてこの二人が捕らえられて獄に入らなければならなかったのか。先ほど聖書をお読みしました。少し辿っていきたいと思います。前回、先週聖書を開きまして、説教しまして、フィリピの町にパウロ、シラス、そしてテモテの伝道チームがやってきて、また著者のルカも加わったその伝道チームが、フィリピの町に入っていったということを見ました。そしてリディアという婦人が救われて、教会の基礎ができたということでした。で、16節を見ますと、祈りの場所に行く途中とありました。で、この後のところでは、何日もそのこの女奴隷の声に悩まされるということがあったように、もうしばらく滞在して、頻繁に祈りの場所に行っていたようです。また今日の最後の歌詞の方では、リディアの家に行って兄弟たちに会いということで、先週は女性たちが祈りの集会にいたということを言いましたが、男性たちも救われてフィリピンの教会に加わっていたということが分かります。そういうふうに救われる人が与えられて、祈りの場所で集会を持っていた、しばらく滞在していたんだと思いますが、その途中でこの占いの霊に取りつかれた女奴隷との出会いがありました。そしてこの人は自分の意思ではなく、取りつかれた霊によって、この人たちはパウロとシラスたちを指して、この人たちは救いの道を述べ伝えていますと繰り返していたわけです。そしてパウロはそのことにも甘んじることができず、その彼女の中にいる霊に向かって、イエス・キリストの名によって命じる、この女から出ていけと癒しの技をいたしました。そうしますと、キリストの力によってこの女奴隷は悪霊、占いの霊から解き放たれたわけです。それは彼女にとっては本当に解放の癒しの出来事でありました。しかしそれでことは終わりませんでした。この占いで金儲けをしていた人々がありました。 彼女の主人たち、そしてそのやはり他の人たちがこの少女が占いの霊に疲れているその現象に心を惹かれて占ってもらって、それに対してお金を払っていって商売をしていたっていう。でもその人がまともになってしまったので、その女性が女奴隷のその女性がまともになってしまったので彼女を使って商売ができなくなってしまったということで、腹を立ててパウロとシラスを捕らえていったと。でその時に自分たちが金儲けができなくなったっていう訴えではなくて、この者たちはユダヤ人だと、で混乱をさせている罪があると訴えたわけですね。だいたい既得権を脅かされる時に、やはり人間というのはそれを守ろうとして、こういう行動を取るということは全く不思議なことではありません。でそのことで、町の人々も巻き込まれて、しまったわけですね。まあ一緒になって、2人を責め立てたと先導に乗ってしまいました。ですから弁明の機会も取り調べも裁判もする機会も与えられず、先ほど申したように、鞭打ち、そして投獄ということになってしまったわけです。使徒言行録を書いたのはルカだと、ルカ福音書を書いたのと同じ人だということですが、主イエスもまた同じような出来事に見舞われたことがあります。ゲレサという地に弟子たちと船で湖を渡って着いたときに、レギオン悪霊に取り憑かれた人を癒すと。で癒す前にもその悪霊が、糸高き神の子イエス、私に構わないでくれと霊によって叫んでいた。で主イエスがそれを追い出しなさったけれど、町の人はその豚の損害っていうものもあったので、もう出てってくださいと言って、主イエスはまたガリラヤにお帰りになったという出来事を思い起こされます。イエスの弟子たちもまたイエスと同じような目に遭うというか、その出来事に遭遇します。そして、2人は投獄されて、しまいました。パウロとシラスはただ賛美を歌って、まあ、お祈りも賛美に込めていたと思いますけれども、恨みつらみは言わない、奇跡を起こしてくださいとも願わない、ただそのところで神を褒めたたえ賛美歌を歌っていました。そこにまた超自然的な出来事ですが、大地震が起こり、すべての囚人の枷が解かれて、解放されるという出来事が起こりました。で真夜中ですから看守も寝ていたわけですけれども、この地震に目を覚まして、そして扉が、牢の戸がみんな開いているのを見て、囚人たちが逃げたと思い込んで、責任を取って自殺しようとしました。これは当時の慣習でありました。囚人を逃がしたらその管理者が命を償うということです。それを悟ったパウロとシラスは止めたわけですね。自害してはいけないと、死ぬ理由はない、なぜなら私たちはみんなここにいるんだからと、みんな逃げてないんだから、あなたが死ぬ理由はないと、自害してはいけないと大声で叫びました。驚いた観衆は二人の前に明かりを持ってやってきて、そして尋ねたわけです。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかと。その観衆の求めに応じて、パウロは主イエスを信じなさい、パウロとシラスは主イエスを信じなさい、信仰へ招いたわけです。そうすればあなたも家族も救われます。この慣習は地震にあっても囚人たちが逃げ出さないと、そしてそれはこのパウロとシラスというこの二人に 原因があるというか、この二人のいることによってそうなんだということを認めたわけですね。で、一旦は責任を取ろうと、自分の命で償おうとしたわけですけれども、それは監修の立場というのはもうそれしか やりようがない、自分は無力であって望みがないと、死ぬしかないという、そういう人間を代表していると思います。しかし神はパウロとシラスを通して死んではいけないと叫んだわけです。シエスが生きておられる、あなたの救い主でもいらっしゃる、私たちの救い主であり、あなたの救い主、あなたの家族の救い主でいらっしゃる、その方を信じなさいと信仰に招いたわけです。そして真夜中でありましたけれども、この監視はもうそのままでいることはできなくて、家の人たちのところに多分呼んできて、監視とその家の人たち全部に主の言葉を語ったと32節にありますが、パウロとシラスの福音の言葉を、主の言葉を聞いた。で、次の節を見ますと、まだ真夜中であったが、監視は二人を連れて内傷を洗ってやりとありますから、その直前の福音を語るところでは、まだ血をだらだらだらだら、傷ついたまま、血を流したまま、福音の言葉を語ったということになります。まあ、これが洗礼の準備になったんでしょうね。もしかすると、このフィリピンの町で祈りの場所になっている川岸に行って、打ち傷も洗い、またこの監視や家族が川で洗礼を受けたのかもしれません。聖書の言葉を語り、イエスがキリストである救い主と信じて、この監視と家族は、その夜のうちに洗礼を受けました。思いがけない救いが備えられていました。そして家に戻って食事を出して、みんなが神を信じる者になったことを喜んだ。ここに主の食卓の祝いももしかしたらなされていたかもしれません。このような出来事がフィリピンの町で、起こるとはパウロもシラスも本当に誰も予測できないことだったと思います。私たちこう状況から見ても、ローマの役人がイエスを主と信じるということが起こるとは本当に不思議な神のなさり方だと思います。しかし神は生きておられて、私たちの思いを超えて御業を成してくださると、この二人の本当に主に委ね切った信仰に私たちも習いたいと思います。もう一つお証を紹介したいと思うんですけれども、今使徒信条の本を学んで読んで、私が自分で読んでいるんですが、この著者の先生が自分の教会の仲間をの出来事を紹介してくださって、心が打たれました。こういうことがあったというんです。紹介します。私が共に歩んでいる教会の仲間、90歳を超える女性の言葉です。彼女は誤嚥性肺炎のために救急車で集中治療室に搬送され、家族には命の危機が宣告されました。招かれて牧師が病院を訪ねると、その方、教会の仲間は、90歳の姉妹は管につながれて酸素マスクをし、弱る心拍数をモニターが伝えていました。彼女は聞きました。なぜ私はここにいるのでしょう。私は言葉を探しながら黙っていましたけれども、その問いに答えたのは彼女の方でした。わかりました、神様がここに使わしたのですね。 この部屋で祈ることができるのは私一人かもしれませんから。その夜、高校と集中治療室を照らし続ける光の中、誰かが息を引き取り、家族の泣き声が響いたことでしょう。しかしその部屋に神は彼女を送り込まれたのです。私たちの生と死さえも用いて、神は父として全能の力でこの天地を作り続けていてくださいます。その明るく希望に満ちた世界の中で、しかし人間の目には闇かもしれません。しかし信仰の目には世界は明るく希望に満ちている。神によってその希望を見ている。私たちはまた小さな使徒、小さな証人として旅を続けます。私たちもまた神の道具として、先週語りましたように、また神に使わされて置かれたところで生きてまいります。お祈りをいたします。イエス・キリストの父なる御神、私たちに与えられている信仰、賛美、希望、あなたが生きておられるということ、あなたが共にいてくださるということ、そしてあなたが人の目には思いがけない状況や場所へ私たちをお使わしになっているということを信じることができますように、そのところでまた福音の言葉を分かち合うことができますように、私を救ってくださった主イエスをお分かしすることができますように、この世がその福音を必要としております。解放を必要としています。自由を必要としています。どうぞ私たちを使わせてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌533番、賛美歌533番、私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
ご在天の父なる神様、7月の第2の週もこうして皆さんと共に礼拝に集まって、礼拝に集まって礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。梅雨明けしている地域があったり、まだ梅雨は集中豪雨などで悩まされて冠水などの被害を多く受けている地域がありますけれども、どうぞ神様、それらの方々の復興をお守りください。また6月の終わりから7月に入ってから急に30度を超える日々が続いてきたりして、体調を崩しやすい時期になっております。どうぞお一人お一人のご健康をお守りください。ここに捧げました献金はわずかなものですけれども、どうぞ神様の御用のためにお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
唱詠賛美歌の29番を歌います。祝祷構想を持って礼拝を終わります。お立ちになる方はご起立をお願いします。賛美歌29番、 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。